はい、3月24日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプロでございます。
はい、よろしくお願いします。
本日のパーソナリティお相手は行き通りマックスともきと、
はい、エレベーター乗るのが怖い秋山です。よろしくお願いします。
一人いない。あれ頭がいない
っつって、あ、4階に連れてかれたな。見た？フェイスブック
の、はい、どういうことだったんですか？俺あれ、うん、うん、ってなったんですけど、
まあ、普通に、まあ、帰りました、
はい、お家帰りました。
お家帰りました。
お家のエレベーターですね、はいはいはい、事務所のエレベーターではない
じゃない、うん、はい、あの帰ろうと思って、まあ、はい、自分1階でエレベーター呼んだら、はい、4階から降りてきたんですよ、
はい、
エレベーター、まあ、4階に止まってて、で、まあ、もともと別に4階も住人がいるアパートなんで、はい、まあ、別に不思議ではないですよ、うん、4階も行き来してるから。
直前に4階
で降りた人がそのまま
待ってたっていう。
そうで、まあ、1階ついて空いて乗って、はい、まあ、自分が4階より上なんですけど、
はい、
まあ、6階押したら、はい、その後に4階がついたんですよ。
ほう、
で、あれ？と思って、ついてないよな、もともとついてなかったよなと思って、うん、でもだからもうね、誰も乗ってないし、自分6階押したのに4階が6階もついてるよちゃんと、うん、4階がポンってついて、
はい、
そのままガーって上がって
4階で止まった。
4階で止まって開いて、もちろん、ね、誰も乗ってないから降りないし、うん、誰も乗ってこないし、
で
閉まって
そのまま6階、
まあ、6階行って、そっからダッシュ
ガーバー
って
あー、なるほど。でも今ちゃんとなんか文面でよく分からなくて、
う
ん、
まあまあね、
家なのか事務所なのかみたいな、ね、ので4階のボタンがついてなんかでなんかうーんっていう感じだったんですけど、今聞いたらちょっとゾワッとしましたね。
だからもう振り向けないわけさ、はい、この左半身の首が回るところまでは見るんだけど、はい、もう真後ろが見え怖くて見れないわけ。
向いたらなんか立ってる
そうそう、なんか立ってるんじゃないかと思って、もうエレベーターからもなんか一瞬でも部屋入る前にこうパッて見てから、
はい、
なんか心の中でついてくるなよついてくるなよと思いながら
念じながら
念じながら入って、いやもう本当怖かったあれ、
いやまあでもあれでしょ、あれだよ、
なんだよ
点検のあれだ
よ。ああ、うん、じゃあもともと事務所のエレベーターって3階で止まるの分かる？
はい、
よく止まるさ。あれはでもあれは点検だと思ってる。
うん、点検っていうかもう
まあまあそういう動作、1階3階で、うん、何もなければ止まるみたいな、なんかこの随時ちょっと動かしとかないと、
う
ん、ずっと止まりっぱなしは良くないってい
う
ものだと思っている。
そうそう、多分最近のやつはその場で止まって中の電気とかがもう消えて、うん、あの節電的な感じで
なるさ、
省エネみたいな感じになると思うんですけど、うん、多分古いタイプの昔から使ってるやつは一回なんか4階まで上がって降りても勝手に1階まで行って1階で待機するみたいなのがあったりするので、多分その間で動くときに何かあるんだろうなっていう、
そうそうそう
そう、ので一応解釈はして無事、う
ん、なんかトイレの水とかも、はい、なんかよくなんか誰もいないのに流れてるとかってあるけど、はい、あれってやっぱちょっと乾燥すると汚れとか菌とかがあるから、
うん、繁殖するから時間で衛生上
そうそう流すとかっていう
で、そのあれもありますからね、一応勝手に流れる場合も
ある、流れる場合もあるさ、
あの冷水機とかもね、
だからあるさ、はい、でもボタンが光ってるわけよ、
はい、
4階でただ止まるんだったらまだなんとなく、うん、あれと同じ原理かなってこう無理やり納得させるんだけど、
本当に人が乗ってたらあの自分が録音した後、あすいませんって自分でこう4階を押しに行くぐらいのテンポで録音した後に
ポンってついたわけ、
パッてついたんですよね、
はあ、も
う恐ろしい
でも結構このね Facebook でいろいろコメント書いてく、
はいはい、
もらったんだけど、それを私お風呂入りながらこうFacebook 見てたりとかするの、
はい、
返信しようと思ったんだけど、
はい、
みんななんか後ろとかさ、なんかトイレの中からとかいろいろ書くわけ、
風呂入ってる時とか特にね、
で今度髪の毛洗えなくなるさ、はい、怖くて
目つぶれないし、
そうそうそう、だもう一気にもう携帯投げてからもうなんか大丈夫、明るいこと考えよう、明るいこと考えようって、いやもうツイキャスでもひふみさんが、はい、真面目は後ろの上にいるってよって、
後ろの上、斜め上ね、
なんかバッて振り向いて誰もいないと思ったら上にいるとか、
うん、いないなーで前向いてあーってなるパターンですね。
後ろ向いたら今度は前向くの怖いよね。
だからもうどこも向かないのが一番なんです。
ああもう怖、もう本当やだ。
鏡も見ない。
でこれをまあ今日深夜さんがお休みなんで、まあ急遽営業でちょっとお休みなんですけれども、はいはい、
あのブラジル行きました。
帰ってこないな。 なんか、しなさんに、なんかお前のフェイスブックのあれって言って、はい、本当かって言われて、もう本当ですよって言ったら、なんかまあ、住んでるところ知ってるんで、はい、お前住んでるとこ、なんか、あれだろなんかって言おうとするから、疑惑がある、ありそうなこと。はい
はい、
もう聞いたら終わりさ。聞いたら終わりさ。本当になりそうだから。
待って待って待って待って
。もう本当やだ。ただ、自分の中では、猫、ルーが、
はい、
ルーもなんか、よく言われる、なんかこの猫が守るみたいな。なんかたまに何もないとこ見てたりとか。
はい、猫とか犬はありますからね。
旧盆の時期とかに暴れたりとかするんですよ、
うん。
だから、でもそれがなかったから大丈夫だろうと思って、うん、一応安心して。
その日は。
そうそうそう。その日はじゃないよ。一応まあ今ないから、ないんだけど、やっぱもう帰るときドキドキするよね。こう10回押すとき。またもう今日も光ったらもう無理だみたいな。心が折れると思って。
何回あるんですか ?1 回から。
1回から10回。
10回まで。うん
いやーもうほんと怖い。怖い
なーな。エレベーターのパターンなんてホラー映画とかでもよくあるじゃないですか。
うん、
勝手についてえってなって後ろ見れなくて、うん、4階で止まって開いたらなんかいやーみたいな感じになるの。
いやもう言わないでもうそれ本当ついたらどうすんのもう。
な僕も基本エレベーター嫌いなんですよ。特にあの小窓がないタイプのやつあるじゃないですか。事務所のエレベーター、うんはい。俺あのパターン大嫌いなんですよ。
だからさ6階とかでもうね、はい、だからもう止められないさ。
はい。
なんか2階がないわけ。2階がなんか会社が入ってるみたいで、はい、
止まらないようにはな
ってますね。そうそう。だから6階押して4階押されたらもう逃げるのは3階しかないさ。
はい。
もうそのこのででも3階通り過ぎたらもう4階行って、
ね、2階はスルーするから3階着くまでに3を押さないといけないから
もう無理ですよ。毎回こうやって録音した後に3のとこ行って
3のとこ行って4ついでしかブンって3押してい
やもうそんな毎回そんな早押し勝負みたいなのしたくないよ。
いややっと仕事終わって疲れて帰ったのにまだ神経すり。
そこが一番もう疲れるよ。
一番疲れるんだ。
あーやだやだ。事務所のエレベーターもだから怖くなってから。
それが事務所のエレベーター初めてその夜中一人で乗って3階で止まった時の恐怖。
うんうん、ああね最初はだからみんな結構騒いでたよね。あれ3階で、はい、勝手に止まるぜみたいな。
デージ怖かった。しかも3階が真っ暗なんですよね。そうそう。
止まる時間も誰も営業してないから4階はまだね芸人いたりとか他の会社の方がいたりして明るいんだけど3階本当に何もないよな。
3階は初めて僕泊まった時が真っ暗で、うん、多分非常口の緑のライトがちょっとうっすら見えてるぐらいの感じで書いて、はい、ってなって一人で、は何？ああ、はあ、はあ、誰もいないんかいって閉めて普通に降りた後にあれなんで泊まったってなって怖ってなってて2回目が一番怖かったんですけど、
うん、
3回で泊まって、うん、グーンって泊まったんですよ、うん、わまた3回で泊まったって開いたら5階の警備員の方いるじゃないですか、うん、がグンって乗ってきてはーってなってあーお疲れ様ですっつって一番怖かったっす。
本当の人間が一番怖かったんだもん。も
ね、ビルのね警備やってくれてるんで、うんまあね、夜中もねこう見回りしてくれてるんですけど、
ちゃんとお仕事してるのに
そう仕事してるんですけど本当にハーって声出してしまった。
前のがあるからね。前のがあるから、ね。
そう、前のがあった後に、いや、あれ、もう、古いから点検とかで、うん、
誰も乗ってこないだろうって思ってたら、本当に乗ってきたから。
そう、っていう話もあったから、もう別に怖くもなかった。あ、また3階で止まった、みたいな感じの時に、本当に人来たから、ハーってなってしまって。
情けないよな、ハーって言ってしまう。自分が。
あの冬打たれた時の声は情けないですね。聞かれたくない、できれば。ツイキャスミュウさんも来てくれました、
は
い、こんばんは
と。
ホルモン小松さんこんばんは。
ありがとうございます。
昨日もう昨日というか今日の朝ですね、
うん、
お店終わって、
うん、
モノレールで帰ろうと思って、
はいはい、
6時半ぐらいにモノレールのホームで、
うん、
結構フラフラしながら立ってたんですよ。お酒飲んでたんでフラフラして乗ってて待ってて、もうちょいで来るよぐらいの時に、うん、携帯が2回震えたんですよ、
はいはいはい、
ポケットでね、
はい、
で朝方いつもねなんかのなんかメルマガみたいなのが一応届くんですよ、
うん、
けど1個しかいつも届かなくて1回しか震えないはずなのに2回震えたから、
うん、
なんだと思ってこんな朝っぱらから
あなんか緊急の
かなと思って、うん、もうポッケからね取り出そう。まあ言ったらねツイッターにも書いたんですけど、うん、画面その一瞬でねポケットから取ろうとした時につるんと落ちて完全に割れまして
右下から亀裂が
右下もうね久しぶりの
すごいあ結構あれだねないね
ガッサガサですよ。そうなんですよ。だから
まだポロポロ落ちてくるさ、
はい、
これ何もシール貼ってないの？
貼ってなかったんですよ。
あいや
このカバー買った時に、うん、前と同じカバー買ったんですよ。
うーん なんか趣味の悪いやつだろ、
横にこうパカって開いてカード、そう、趣味の悪いあのヘビ柄のやつと同じ種類のやつを買ったんですよ、うん、今度はレザーチックのやつ、うん、であれ前のやつは確かね保護フィルムついてたんです、
あ、買った時に
これにセットでみたいな、
あ、そうなんだ、そんなのもあるんだ、すごい、
だからもうこれ多分3000円ぐらいするんで、うん、
LINE 見ていい、
なんで
いやいやロックかかってないから、
で、うん、ロックかかってますわ、で、これ買った時にこれについてなかったんですよ、
うん、うん、普通ついてないんじゃん、まあまあまあ、
マジっすか、カバーなんかセットでついてたりしません、
うん、分からん、見たことない、
もう一瞬で、もう一瞬の出来事ですよね、
すごいね、これ綺麗、ね、に、もうなんかここから落ちたんだなってのが分かる
ね、はい、右下の角、このね、カバーしかもね、角を守るっていうタイプのね、うん、ちょっと角にくるってなってる、
でこれはあれなのかな、トモキがツイッターでも書いたけど、このいろんな性能をつけるぐらいだったら、このガラスが割れないようにしてほしいって書いてたさ、できないのかな、
そう、だからそれは思うんですよ、
なんかさ、強くしたらこの反応しなくなるとか、あるのかな、
いや、それはないと思う、だってこのガラスじゃないですか、一応、画面って、うん、で、その上に貼るフィルムも、うん、普通のペラペラの紙のタイプから、
はいはいはい、
ガラスタイプの、もうデージ強いよっていうタイプのやつとか売ってるんで、それ重ねても使えるってことは、多分大丈夫なはずなんですよ、コストとかじゃないですか、あんだけ高くしてるんだからさ、
薄くっていうのが、もう目標になってるのかな。うん、
だからね、ちょっとね、世の中の世界中のことを考えろと。
うん、
9割アスファルトで。
そうだね。土があるところは今はね、うん、ほとんどないからね。
0.5 割が土とかだとして、0.5 割はランニングする方用のゴムっぽい感じのやつになって、はいはいはいはい、全部、そのゴムっぽい道路とかだったらいい。う
ん、落ちてね、ボヨヨンってなるんだったらね。
あれはそんな割れるリスクは減ると思いますよ。
もともと、もう携帯もなんかこのフィルムを貼る前提だったり、ケースを貼る前提でなんか作られてるさ。うん、
しかもそれでだからね、お金かかるでしょ、
うん、これだったら最初から、
そう。
もうね、この携帯が割れなくて、もうケース付きですみたいな。
うん、
それでもまだ何かしたい人はどうぞっていう。うん、
それでも心配な方は。
どうぞっていうね。
多分ね、だからね、それなりに強化ガラス的なのを作っていってると思うんですけど。
まあだからこんだけ割れても中身が壊れてないっていうことは、うん、そんだけ、まあね、ちゃんとしてるっていう、守ってるもので。
ただ僕昨日これで指切ってますからね。
いい、これはだって切るでしょ。
バリバリに割れて。だからそこにちょっとオレンジっぽく跡あるでしょ。
うん、
それ僕の血です。
もう気持ち悪い。やだ。
触るから。そう、だから、ってなる。しかも、このカバーつけてるのに。
うん、
磁石でパタって、まあね、
手帳型ってやつね、
手帳型のやつで、
はい、
ね、だからね、僕も最近ね、意識してではないですけど、うん、やっぱみっともないって言われるから、昔履いてたジーパンあんまり履かないようにしてるんですよ、
はいはいはいはい、
結構大きいゆったりしたサイズの僕履いてたんですけど、
うん、
もうそれは 何より楽だから履いてたんですよ、
あーはー、おしゃれとか好きとかじゃなくて、
おしゃれとかじゃなくて、うん、でキュッてしてるタイプのジーパーの
スキニータイプと言われる
とか、もう今履いてるのもちょっと僕の中で細い方なんで、ちょっと窮屈なんですよ、
はいはいはいはい、
基本だからジーパンとかスウェットか短パン履いていたいんですよ、うん、ずっと、
あ、まあまあまあまあ、
スーツのスラックスとかも嫌いですし、でまたそのこの細いジーパンとかに限ってポケットついてるじゃないですか、
ああはいはいはいはい、
キツキツじゃないですか、だから昨日その落ちた原因がポケットから取り出すと、
うん、
取り出す時にこの磁石のロックをこの挟んでるジーパンのポケットの間のやつでパツンって外して、その後上に引き上げた時にまだ引っかかっててブルンってなって落ちたんです、だからもう空中でパッカーって開いて、もうカバー何もない状態でゴンって角から落ちて割れたんです、
はあ、でいつも履いてるズボンだったらそんなことにはならなかったのにっていう、
ないです、
ちょっとこう見た目を気にしたおかげで、
そう、
携帯が割れました、
割れました。じゃあこのズボン、僕が今履いてるジーパンは細めなんですけど、うん、ポケットが結構ゆったりなんですよ、
あ、そうだね、
大きく開いて、
ちゃんとポケットにもデザインを映してますよと、
はい、ゆったりしたやつは自分の手をまず楽に突っ込めるじゃないですか、
うん、
中で確実に掴んで引き出せるんですよ、
はいはいはい、
だから落とすリスクがないです
どんだけ熱く喋ってるわ
いやもうこれもう本当に引き合わんなと思って
でもそんなこと言ったら女性とかもないからね、ポケットとか、
いやでも女性はその可愛い
カバン
を持ってそこにスッて入れてるじゃないですか、
はははは、
毎回男性がカバンの中にスマホ入れでまた取り出してとかって、
あもうさ、まあ、仕事用の業務用の携帯も持ってるんですよ、はい、私は自分の携帯と業務用携帯と、
はいはい、
でね、自分の携帯も仕事中でも LINE でやっぱやり取りすることもあるから持ってるし、
うん、
まあ、すぐ取り出せるように後ろのポケットとか、うん、 で業務用携帯もすぐ取り出せるように、うん、で、もう一人の永田健作さんがお休みの時は健作さんの業務用携帯を持ってるから3つ持ってたりするんですよ、うん、
はい、
ポケットとかでもだからすごいよ、一つのポケットに二つ入れてたりとかするから、
そんな入ります。
だからその日の営業でポケットのあるなしとかこのジャケットとかで、
はい、
を何着るかを決める。
ああ、
この日はそんなにまあ営業の動向がないから事務所だからそんなにポケットついてなくてもいいなとか、
うん、
あ、なんかお祭りとか で
し
か
もお祭り行くし検索さん今日休みだから
休みで3つあるからちゃんとしたズボンか、うん、ポケットがあるジャケット着るかとか、 あとはなんだ、なんかシャツワンピみたいなのが多くて、私着るのがちょっとこう丈が長いやつがある、
はい、
多いから一回言ったら例えばなんつうんだろう、スカートをめくるような感じでポケットから携帯を取らなきゃ、そうそうそうそう、あれみっともないなと思ってポケットに入れたりする、はい、ジャケットのポケットに入れたりするんですけど、
はい、
今度はジャケットのポケットに入れると気づかないわけ、振動に、
あ、
ちょっと体から離れてるから、
はいはい、
だから首からかけたいんだけど首から携帯3つかけたらさすがに重たいなとか、うん、ちょっと悩み。
まあね、だからその複数台持つ人は、
うん、
そういうのあるかも。1台で持ってる時も、どこにしまえばいいのじゃあって、右この普通の前のね、ジーパンのポケット入れても、
あ、でもそうか、男性は逆に後ろポケットの方がないのか、ないっていうか、
ありますけど、
あ、でも入れてるのが財布とか別のもの。
僕は基本後ろ何も入れないんですよ。
あ、
昔中学高校の時とかまで財布入れてたんですけど、財布がひん曲がるんですよ、座るから。
ああ、そうだね。
あ、だからそこに携帯なんか入れたりする、特に iPhone になって6ぐらいかな、薄めのやつになってなんか曲がるっていう、
ああ、なんかね、あったね、
事象があったんですけど、多分それ後ろポケットに入れて、その座って、
まあ、無茶を指したらっていうことだからね、
圧をかけてるんですよ、
ね、あ、
で踏まないようにちょっと上にずらすとポケットから落ちるっていう、またリスクもあるじゃないですか。
だってこの後のね、まああれですけど、ヒープーさんの携帯、トイレに落ちたっていう、なんかあったじゃないですか、
はいはい。
で、珍しいねっていう話をしてて、後から聞いたら、落としたのも気づかなかったってよ。
うん。
トイレの、この後ろのポケットに入れてて、トイレ行って、全然このもう本当に静かに落ちたのかなんかで、
うん。
落ちたのも気づかなかったって。
じゃ振り向いて流そうとしたらっていう感じなんですかね。
なのか、なんなのかわからんけど、まあ、描写はわからないけど。
うん。
いやー。
いやだからね、このポケットね、
薄くなりすぎもだからね、今度は気づかないさ、薄くなりすぎて、
うん、
なんかカバンの中とかにわーって入れたら、うん、携帯ない携帯ないってめっちゃ探してるのに、鳴らしたらカバンの中にあるとか、
そう、カバンの中で入れとくとしたら、うん、マナーモードにしとかないといけないとこの方が今多いじゃないですか、公共の場で。そうなったらもう連絡来たの気づかないし、もう
どこにあるかもわからないっていう、
それの多分解消で、ウェアラブル端末とかが出てきた、アイウォッチとか。
ああ、今、ナムコンパイルさんがいらっしゃってますけど、はい、スマートウォッチ使ったらいいと思う。
そう、ただそれもまた金かかるでしょ、
うん、
それをだからもうセットとかね。
ああ、もう最初からね。
うん。そう、こういうね、だからもう割れた時の保証とか、
もう
つけてはいるんで大丈夫なんですけど、
うん、
もっとね、こう、落として割れて画面割れたまま使ってるっていうユーザーは多分多いと思うんで。
ベンビーさん3台とか変えてますか、まあ、1個はなくしたって言ってたけど、
うん、僕もこれ言ったら6に変えて、
割ったことない人、私、うん、いるのかな、割ったことはないけど、私も
僕6に変えてこれ2台目なんですよ、
1
台目も割れて、
はあ、
6にするまで僕画面割ったことなんて1回もなかったんですよ。
なんか今でも割ったのを利用した、
はい、
あれあるよね、壁紙とか、なんかドラゴンボールの、
はい、
なんかこのドラゴンボールでもワンピースのなんかアニメのこの戦ってるパンチのやつに壁紙とこのちょうど、
はい、ように
合うようにしたりとか、
カメハメ、僕の場合だと右下からバリバリって割れてるん で左上から右下にかけてカメハメ波を打ってきて
打ってるとか
っていうやつとかに、
なんかこの割れてるのとなんか衝撃で割れたみたいな、
うん、
画面の中からのこのアニメのやつと合わせたりとか、はい、なんかで見たけど、これはもう本当に
ツイッターとか、まあ、遊び的な遊び心ですね。
そうそうそう、これはちゃんと見てないから試しても欲しくないんですけど、
はい、
なんかその割れたやつの中に、
はい、
このなんだろう、液かなんか入れて色のついた、
はい、
でなんか本当にグラデーションみたいにして、
あ、
わー綺麗みたいな、
そうそうそう、
わー綺麗みたいな、なんかみんなそっちに今度は走り出してるよね、割れたものをどう生かすかみたいな、
うん、
いや
ただこのね今回僕保護シートがなくて、うん、しばらく買い忘れてたので、うん、割れて指を切るっていう、うん、怪我をするっていうところまで来たんで、
うん、買ったら方がいいよ。みゆさんから割ったことないと、ひふみさんから iPhone 考えてたけど嫌になってきた、かっこ笑い。これでも、うん、スマートフォンでも割れるときは割れますよ、ね、私前のかあの前の携帯結構古いやつ使ったんですよ、はい、あのスライドのやつ、
はい、
あのスマートフォンだけど、はい、あのこのポチポチポチポチがついてるやつ、
上にカシャってスライドできるタイプの、
そうそうそうそう、できるやつ
使ってて、僕もスマホの一個前それでした。
あれが割れ、あれがもう割れたんですよ、うん、でこの iPhone にするときに言われたのが、まあこれはもう本当に俗説だと思うけど、あの割れても使えるよって言われて、
うん、
スマートフォンは割れたらもうなんか本当に他のやつも基板もダメになっちゃうけど、iPhone はまだそっちの方が強度はあるって言われて、だから iPhone にした方がいいよって言われたんだけど、なんで割れること前提なんだろうっていう、うん、
アクリルとかね、強化アクリル、
逆に柔らかい方がいいんじゃない、
うん、
逆あの
ゲルみたいな、
そうそうそうそう、ミヨーンってあのちょっと指がのこう吸い付くぐらい柔らかい方が衝撃吸収剤みたいな、
うん、
した方が、
それを、ね、僕も思ったんです。それかね、なんか本当にこういう、もう今まさにこれとかいいじゃないですか、
トイレ、あ、ティッシュペーパーの、
ティッシュカバーの透明のやつとか、
プラスチックのやつ、
プラスチック的な、
はいはいはい、かも、あ、座布団みたいなのでくるむかだよね
常にだからもうそのリスクはもう抱えたまま皆さん本当に iPhone と接してほしいです。
まあだからね、便利になるね、あれもありますけど、
もしくはもっと安くこれに関しての修理は保証は行ってほしいですね。はい、
はい、熱く語りましたけれども、
語りましたけども、
はい、
はい、
深夜さんはいませんと、
そう、本日柱はいません
はい、一回 CM 行きましょうね。
そうですね、
はい、メールもいっぱいいただいてますので。
あら、そうですか、ありがたい。
はい、はい、メールとバキヤマになっております。
はい、はい、メールはですね、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。オリジャンはと同じアドレスなので、懸命に木曜オリジャンチャンプルーと、書いて、メールの方、お待ちしております。それでは、一旦 CM です。
はい。
はい、いらっしゃいませ。
店員さん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし。
は？一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょうか？
もう拉致がかんな。大将、すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや、クマ何の店かや。
はい、3月24日木曜日17時23分になりました。木曜日、ジンチャンプルやっております。
はい、やっております。ツイキャスで、はい、柴田六博士さんもいらっしゃってますね。ありがとうございます。メール紹介していきましょう。
お願いします。
はい、
お
ともきさんと秋山さんとかしら、はい、さい、タラちゃんです。
ありがとうございます。
先週の木曜日はベンビー会行きましたよ。
ありがとうございました。
ココリッチさんのネタ面白かったです。
ありがとうございます。
先週の金曜は健作さんとエモリのトークライブ行ったよ。
あー、行きたかったな。
面白かったです。昔、荒垣さんは健作さんと喧嘩したことあるだね。びっくりです、
うんうん。
またやってほしいです。やめてください。本当にやめてください。
二人ともいい大人ですから。
私が殴るわ。
それもやめてください。
次はヒープーさんとエモリと健作さんでトークライブやるみたいです。楽しみです。
いいな。
3月20日、一期一会も面白かったです。
うん、
吉本さんですね。3月22日はお笑い県産品見たよ。面白かったです。すっとこどっこいは面白いなっている。PS 今週土曜日オリジンライブ楽しみです。
お願いします。
ありがとうございます。すごいなんか顔文字が今回いっぱい、気に入ってるのかな、このなんか土下座なんだ、土下座じゃないのこの
ペコリとしてるだけ、
ペコリとしてるような感じのがありますけれども、はい、めっちゃいろんなところ行ってるな。トークライブ自分も行けなかったんだよな。
行きたかったの俺なんでだったかな、なんか営業か、
あ、金曜日18日、二次会、
あ、いや、ちゃうわ。普通にバイトだ。
あ、バイトか。
はい。
なんかね、最後の方で、ひとりさんがもう会場に行ったみたいで、
はい。
はい、なんか、最後の方に、
ちょこっと出て。
ちょこっと出て、3人で話して、まあ、最後にまた今度は、 出るみたいな話に
ヒップさんともやりましょうよってなって、であやろうやろうってなったんですかね。
下水話しそうだな
まあまあ普段ね、
どこまで耐えきれるかなんだよな自分が。
あ
じゃあなんかトークライブっていう名目だったら、うん、後ろからさっと見て苦手だったらさって帰れるなと思ったんだけど、うん、はい、居酒屋さんでやるとやっぱ飲まない人からするとちょっと足運びづらいなっていうところとかもあったりね。
ああなるほどね、はいはいはい。
そして下水話をされたらどう反応していいか分かんなくなる次の日どんな顔して会えばいいんだろうこの人たちとっていうね
まあまあでもね、それが聞けるのもまたトークライブの、まあまあまあ、この人普段本当にラジオテレビ
すごいこんな真面目な顔して喋ってるのに、
やっぱそういう顔もあるんだポッてなる方もいるかもしれない、そういう一面もあるのねっていう
ギャップ萌えってやつですね。
ギャップ萌え
ですね、はい、今週お笑いライブ、
はい、
はい、今日リハーサルだね。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、次メールいきたいと思います、はい、木曜りちゃん、みなみなさま、おっつーです。スピーディーワンダーでございます。
ああ、どうす。
頭はいい感じのあれ、おっつーです。春は卒業の季節ですね。
まずいないから。
この番組、モードの頭が、卒業がドキドキですね。片言あれはしないですね。木曜日は、トーマ翔子とトモキと秋山師匠でリニューアルとか面白そうだな面白そうだな、翔子がいじられて終わりだな。あと、月曜日に来てたデリバさんとトモキ混ぜたいなぁ。
デリバさんね、僕はね、
パッションさんのところに来てた方ですね。三人様は卒業したいものありますか？自分はデブキャラだな。最近絶賛停滞中。改めてダイエット頑張ります。
お。
さて、誰も得しないコーナー。頭と他の人も何かしら言わそう。
よし。
はい、今日頭がちょっとお休みなので、トモキに。は
い。僕しかいないですね。
頭。俺、お前に入学していい？お、トモキに。ごめんね、先に言っちゃった
いや、こっちでじゃあ開きましょうか。
はい、
どれだ、
ともきさんのが2番。
ああ、ありました。
はい、
頭、
準備ですか？
はい、はい、大丈夫ですよ。
はい。
俺
お前に入学していい？
童貞感があるな、なんか
そして最後3年後ぐらいに無事卒業みたいな童貞感がねあるんだったらね。
そうだよ、入学ってことは卒業もあるってことだから。
そうですね、
別れる前提では
ある、ね、別れる前提でね、ありますけど、はい、秋山師匠、
はいはい、
ありますよ。
何番？3番。はい、
お願いします。
ちょっと見直しちゃった。
ほう、
間違えてマイク下げちった
自分のが嫌すぎて
うわーって去りたいと思ったんだけど、間違えてマイク消しても喋ってないから意味なかった
はい、じゃあ最後僕の、
はい、もう一回いきますよ。
はい、いきます。フィットネス
すごいねこれ。
ありがとうございます。
エコー聞くとすごいね。
いやー、ありがとうございます。
ウルトラマンがどっかに帰るみたいな、
っていう感じ
はい、ありがとうございます。いいのかな、求められてるかな。はい、
さあ続きメール続き
待って、ツイキャスで、
はい、
ヒート童貞わかるのってどんだけ世の中にあれがないのよ。
わかりますでしょ、はい、もう33ですよ。
32だよ。
あ、32
やめてこのくだりはい、頭聞いてましたか？
いません、今日。
番組終わりに荒垣さんちで、ワニレディオとピロンピロのトイキャス収録の5本撮りでもしますか？
絶対嫌だ絶対嫌だ、
腹の底から。
はぁ、嫌だ。
うん、じゃあ、坂田の坂からスケートボードで降りてくるアラフォーの頭が怖いので、この辺で。
そんなことしてたの？
ではでは、バイスピーディーワンダー。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ワニレディオとピロンピロンのトイキャスはきついな。しかも5本だよ。
でもね、この間ね、うちのちゃんひびさんが、
はいはい、なんか出てたね。
僕らにも声かけて、多分ね、下里さんのツイキャスの方かな、
うん、
ピロンピロンの。
そうですね。
を、ワニ先生んちでやるっつって。
カオス。
やったらしいですよ。
もうその、あれがあるから機材があるから借りて。
なんか、わかんないですけど、なんか行こう。だから、ワニレディオの方にもそのみんな出たのか、僕はもう全くこの二つ聞いてないか知らないですけど。収録しに行く、一緒にやりに行くけど行くって一応声かけられて、うん、あ、すいません、ガナーベースなんで、つって。めっちゃもうガナーベースに感謝ですね。
はい。4月が番組改編の時期ですが。
まあそうですね。
とりあえずさっき 大城さんと喋った限りでは、はい、番組打ち切りはなさそうなので、また。
あ、よかった。ありがとうございます。
はい、3人でどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい、ということで。
ツイキャスもいっぱい来てますね。
うん、ありがとうございます。
ボーイズオンリーにせえと。
おぉ。PD ワンダーさんいらっしゃっても仕事中なので聞けてませんが予想だけ。荒垣さんは花嫁修行のためかろうじていない。あ、本当にいない。
本当にいない。すごい。
来週空いた席にトーマ翔吾が座る。呼ばないな。ともきさんはデリバさんリスペクトで喋っている。秋山首相はなぜかスカート姿。残念。何かあるのか。スカートじゃないですね。
そしてウッチーさんも来ました。うん、毎度ということでありがとうございます。
あ、そのワニレディオ聞いたよ。あ、ってことはちゃんと出てるんだ、じゃあ。本当に。
はい。じゃあ多分ワニレディオとピロンペロのツイキャスの方は生でやってて、レディオは収録してるので。
その後にやってるんだ。はい、レディオって何回ラジオでいいさ。
ワニラジオ、表記はワニラジオなんですけど、本人が、
ワニレディオ始まりました。
ワニレディオ。言ってますからね。
はい。もう一つメール行きましょうか。
はい。頑張れスペインライオンと。
うん。
俺さんも来ました。ありがとうございます。こんにちは。あれ、荒垣さんがいない。ついに。と。
ちょうど大変の時期だな。
バトルマンさんからも、はい、ヒートさん同級生。
ありがとうございます。
ワニレディオは寝る前に良い。
みんな言うよね。
どうでもいいから聞きながらもそのまま寝れる
ん
ですか？
あ、なんか、大城さんが言ってたのかな。脳が拒否するから。
もう眠りに入ろうとする。
あ、もう聞かないように聞かないようにみたいな。
あ、なるほど。
バトルマンさん、まあお会いしたことあるんですけど。
そうですね。
同級生でもこんなになんかこの、世の中が違うのかっていう、進む道が違うのかっていうぐらい違う生活を送ってることにびっくりですよね。
まあまあ、そうか。
うん。
ね、お子さんもいらっしゃ
るしね。
はい。
まあまあまあ、同級生、よろしくお願いします。
最近ね、仲良くさせてもらってます。お店にもよく来てくれるので。
ああ、ね、なんか言ってましたね、はい。先日もスタジオにいらっしゃっていただきました。
ともちさんも来ましたよ。ちんちんずと。
一人いないよ。
そういないです。
はい。ということで、じゃあ、次のメールいきたいと思います。
はい、
木曜りちゃん、深夜食堂さん。あ、一人飛ばした。ともきち、深夜食堂さん、ひとみおばあちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ビフォーアフターの引っ越しで、旦那さんの隠していた DVD が大量に。で、おなじみの、深夜なる隣人、りょうけんです。ペチペチペチ。
ペチペチ。
先日、我が家で恒例の大人のお子様ランチ会が行われました。
え、何それ。
大人のお子様ランチ会とは？
はい。
料理好きの彼女が友人たちを呼んでするお食事会のことなんですが、ある時リクエストでお子様ランチが出てからずっとメニューはお子様ランチなのです。ちゃんとランチにはおもちゃもついており、今回はシャボンガンと服とちっちゃい玉が空中に浮くやつと、懐かしい。なめんなよの免許証です。
おお、
最近のなめんなよ、あれなめ猫ですね。
はい、なめ猫。
なめ猫はカードのバリエーションも増え、かなり笑えます。スイカならぬ、スイニャ。スタヤならぬ、ニャタヤ。これちょっと無理やりだな。
スタニアでよかったんじゃないかな。
確かに。爪研ぎ検定2級とか、秋山さんが見たらキャーってなるはず。これを手に入れるために、つぼやにある駄菓子屋の卸売屋さんに通っています。あ、そんなのあるんだ。
すごい。
行きたい。あそこ楽しいですね。そのお店3人は知っていますか？一回行ってみるのをおすすめしますと。ありがとうございます。来てるな。あ、でもちゃんと駄菓子屋でしか売ってないんですね。
そうっすね。あ、すごい。
あ、ちょっと待って。ニャタイヤ欲しい。
T ポイントカードみたいな、ね。
そっかそっか。ツタニアにすると、はい、あれなんだ、T って変わらないんだ。
ああ、なるほどね。
だから頭が N じゃないとダメなんだ。
そう、青バッグに黄色で N の真ん中に、猫が。
ニャタイヤ欲しい。
なるほどね。
ニャタイヤ欲しいな。これ、どこにあるんだろう、つぼやの。
ね、場所をぜひ、なんか Facebook とか Twitter とかで。
卸売ってことはだって結構大量に入ってる可能性もあるからね。
はい、
また、ケータリングとかにも喜ばれるはず。爪研ぎ検定2級って、これは、段とかもあるのかな？
あるんじゃないですか。準2級とか。
準もある。誰が審査するか。なめ猫わかる？
わかりますよ。
もう世代、私も別に世代っちゃ世代じゃないけどな。
世代ではないんですけど、うん、家にありましたもん。
一時期またあれだよね、5年ぐらいなお金、はいね、やってからちょこちょこ売ってはいるからね。
それで今こんな新しいバリエーションのやつが増えたっていうことですよね。
お子様ランチいいよね。
お子様ランチね、大好きでした。
お子様ランチ。
え？
お子様ランチ、自分の好きなものと作っていいよって言ったら、
はい。
お子様ランチっていうこのなんとなくのイメージの中で何乗せる？
オムライスまず。
ああ。
このちっちゃいお茶碗でポコンってやった感じの、チキンライスの上に普通の卵焼きっていうか薄焼きの
薄焼きので
、ケチャップでなんか書いてて旗が立ってて、あとミートボールと、
あーいいな、ミートボール、
ミートボール2個にタコさんウインナーとミニハンバーグと唐揚げ、
あー唐揚げか、
最高のお子様ランチです。
私エビフライだな。
ああ、何も捨てがたいな。
いや、ご飯は何がいいかな。まあでも、お子様ライス、お子様ランチって言ったらやっぱ、ケチャップライスに旗のイメージだね。
ああ、まあまあまあ、そうですね。まあそのイメージあるんですけど、だからそれに卵を乗っけ て、はい、オムライスにしたいなって。
ハンバーグ、ウインナー、
ハンバーグ、ウインナーは固定ですよね、結構。
でも、お寿司もありだよね。お寿司のサビ抜きの3貫ぐらいの。卵と、エビと、マグロとか。
はいはいはい。
もあるさ。で、あ、でも、お寿司にしたらまた変わってくるな。でも、茶碗蒸しも好きだな。
あ、俺、茶碗蒸し嫌いだったからいらないな。
ああ、でよ、
子供の頃思い出すと。
子供も好きだけどね。
僕、ちゃんちゃん食ってて、
はいはいはい、
茶碗蒸しをちゃんちゃんちゃんちゃんって食ってて、銀杏が入ってるじゃないですか。
はいはいはい、
あの銀杏をガリって噛んでから、一気に苦味がバーってなって、ブーッって吐いて、そっから茶碗蒸し嫌いになったんです
よ。へぇ、銀杏が嫌いなんじゃないんだね。
はい。もうこれに潜んでると。もうそれが嫌と。
もう この食べたら、これを見たらその味が思い出すんだ。
はい。
子供、お子様ランチか、まあ。大人でやったらでも、楽しいだろうね。だって何でもありさ、ね、ちょっとでも、しかも、ちょっと高、はい、ありそうじゃない、高級なお子様ランチ。うん、だオムライスも、薄焼き卵じゃなくて、よくあるさ、うん、この半分に割ったらとろって出てくるやつ。とか、
はい、
ハンバーグも結構いい肉使うとか。
しかもケチャップも
トマトソースをね。
いや、デミグラスにするとかね。クワトロのやつでデミグラスかけて、みたいな。
とか、あとは、エビフライもちょっとでかいやつとか、ね。
牛肉のワイン煮込みとか。
じゃあ、なんて言うんだろう。一個にドーンって乗ってる、なんかこの分けられてて、ね、はい、で、ちょっとずつっていうのがいいさ。なんかあれが、うん、多分別々の皿でコースとかで出てくると、また違うんだよね。
う
ん、
まあそうですね。
うん、
だその、高級フレンチとかで、前菜からっていうちょっとしたものがいっぱい出てくるよりは、ワンプレートで出てきたのがわーってなるんでしょうね。
ハンバーグ食べて、オムライス食べて、エビフライ食べて、うん、ちょっとデザートについてるゼリーをちょっと食べちゃったりとかして。
ちょっと食ったりとか。
ね、はぁ、いいなぁ。面白いな。
いいですね。はい、いい会合をしてますね。大人の。
ツイキャスで俺さんが、荒垣さんちの冷蔵庫のコンセントを抜いてくるので、この辺で。
いやいや、なんつう仕事っすか、それ。
結構地味に嫌だな。あと、トンコチさんがそれに、テレビと洗濯機も。洗濯機は気づかなそうだけどね。テレビも気づかなそうだな。
ぜひね、トリックオアトリートって言いながら、全部運び出してください。
運び出すんだ。
おそ松さんのね、ある回であったんですよ。お菓子もらって帰ったと思って部屋の奥行ったら窓から侵入して、うん、家の家具という家具をトリックオアトリートって言いながら、
お菓子あげないと早く持ってくぞってこと。
いや、お菓子ももらってもう早く帰れって玄関先で返して、部屋奥戻ってったら窓から侵入して、テレビとか畳とかも全部
ただの泥棒やし、
そうドラマーっつっていう回がありましたけどね。
はい、冷蔵庫とかさ、たまに空いてるわけ、家帰ると。冷凍庫が、なんて言うんだろう、言ったら詰め込み、この収納がうまくいかなくて、朝お弁当作るんだけど、はいはい、そっから出すさ、でしまうときにちゃんと元にしまえなくって、家帰って、まあ、全滅はしてないからいいんだけど、まあ、そのまままた再冷凍するんだけど、はぁっていうね、悲しさ。
空いててまたこの内側の氷が一回溶けて固まって、逆にそれで閉まらなくなるみたいな、
ある、ね、
パターンもありますからね。
掃除が大変なのよ、
ね。
はい、次メール行きたいと思います。木曜リジンチャップル、誰がこと将棋くよ。大事なつよ、ごめんなさい、大事な綱取りの場所なのに2敗もせんよや。
ほう、
劇団大勢お疲れかしらと。猫頭フィットネーストモキ。どういうこと？あ、私猫頭だけ？
猫頭
だけ。そしてラジオの前のぐすよ、中華なびら。帰ってきましたよ。で、おなじみの柴田太郎博士でございます。
あ、おかえりなさい。
おかえりなさい。トモキは痩せたの？順に、うん、してからに？今日は出るの？
で、今出ますよ。僕はいますよ。
ああ、そういうことね。頭、ヒート、行きませんよ。土曜日も日曜日も行きません。待ってます。高知高子と秋山瞳のダブルキャストでも行きません。両方来てください。ああ、ヒートと高子のダブルキャストだからどっちも行かなきゃ。なんてのには引っかからないです。引っかかってください。なんと言っても、金城リーエが出ない芝居なんて、マリームの入らないコーヒーやんに。マリーム？
マリーム？マリームって。
調べて、はい。リーエが出ないので見ないです。以上です。ガサガサの系で。はい、ありがとうございます。そう、リエさん、チラシで前面に出てるんですけど、今回出演がないんですけど、はい、もしかしたら、
へぇ、
っていう話もちょっと出てるかもしれないし、出てないかもしれないし。
マリーム。
詐欺に当たるのか、これ。ちょっとじゃあ CM 行ってる間に、マリームをちょっと調べてから。
あ、マリームか。マリーヌで調べて。
マリーム。
マリーヌはなんか洋菓子店が出てきた。
マリームを調べてますので、じゃあこのまま一回 CM 行きましょう。まだまだメールの方募集しております。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 全部小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一回 CM です。
わあ、デリカシーレスの江守だ。ちょっとイラッとさせるようなことを言う俺のラジオでも聞くのが本物のオリジンアワーファンだ。
来月から準選手のオリジンアワーになるってよ。
あ、嘘です、ごめんなさい、ちゃんとやります。毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンアワー、ポッドキャストでも配信中。
はい、3月24日木曜日17時40分になりました。木曜日ジンチャンプルーでございます。
はい、メロいきたいと思います。
はい、マリーム、マリーム、
あー、そこごめんなさい。
マリームはクリープ用はコーヒー用の粉末ミルクと、ウッチーさんからも、
うん、あー、ありがとうございます。
もしかしてマリームないとかって来てますけど、今調べて写真見たら見たことありました。
見たことありました、はい、あのマリームって読むんだね、あれをね、はい、
粉のね、ミルクのやつですね。
実家にずっとあった、確かに。
だから昔これ甘いと思って僕舐めてペーペーってなった記憶があります。あ、
バニラエッセンスもさ、あんないい匂いしてから舐めるともう大変なことになるよね。
ってなりますから
ね。はい、ということでありがとうございます。マリームしょっちゅう入れてたな。木曜日ちゃんメンバーさん、はい、お疲れ様です。ハートの街からこんにちは、池政です。
こんにちは、
こんにちは。今日はもうズバリひとみさんのエレベーターの話とその後を聞いてみたいです。あ、さっき冒頭ですいません、話しちゃいました。冒頭で、ね、あの日から体調の異変があったり、変なことに巻き込まれたり、周囲にヘンテコリンがいたり、ずっといる。
それはずっといます。
気になることありませんか、ヘンテコリン。ヤナムンがついてなきゃいいんですが、うん、舞台の稽古や車の運転も気をつけてくださいね。ひとみさんのご無事を祈りながら聞いてます。池政より、ありがとうございます。一応まあ何にもないこと、何にもはないですね。この別に、なんつうの、体調がとか、っていうのはないけど、単なるもうこのエレベーターに乗るストレスで、もういつかおかしくなるかもしれない。
でもそれが多分今朝僕の携帯に来て割れたんですよ。画面が。
マジで。自分が、
うん、来てから。
こんな、でも、去年が厄年だったのかな、翻訳だったのかな、
じゃあ後役、
後役、あ、違う。去年が後役だったのかな、
だ
去年は結構いろいろあったけどね。まんまでも、私今年が後役だと思ってて、うん、友達にその今年後役だからさーって話したら、うん、終わってますよって言われて、だから本当かどうかは分かる。一応まあ今のところ何もないけどね。
僕らもね、去年終わったのかな。
もう、
うん、
いやだね、お払いとかするしに行こうかな。
もうちゃんとした方がいいよ
って。もう一回やったらでもしに行く。
あ
のと、
次の役年の時、
あ、違う違う違う、このエレベーターのがあったら、
あ、なるほど、
誰か呼ぶ。一回業者呼んで、エレベーターの、うん。故障かどうか確認して、故障じゃないって言われたら、マンションの管理人に言って、うん、とりあえず塩置いてもらう、うん。でもさ、でもさ。
それもそれで怖
くない？怖いさ、うん。塩があるってことは、ここにいるんだなっていう。う
もう合図に。
合図さ。
うん、もちろん、置いた人は、厄除けというか、ね、うんね、そういう。
そういうことが起こらないように置いてるんだけど、見たら、あ、うん、
なんかあったから置いてるんでしょ前までなかったのにってなるさ。
ねえ、うん。どうしたらいい？
もう自分で置いたら。
え？結局、でも他の人にそうなるさ。
いやでももう自分が分かってればいいんじゃないですか。だから管理人、
うん、管理人と。
からしても、うん、置いた人からしても、うん、自分がもう、
分かってるから。
分かってるから、うん、もう、うん、それ見るたびに、あ、これ自分が置いたから大丈夫って思えるっていうように。もう他人は関係ねえっていう、ね。
関係ない。
ひどい、ひどい女になったらいいじゃないですか。
前住んでたところはでもちょっとあったみたいで、なんか分かる人に、まあその、そういうの別になりわいにしてる人じゃなくって、はい、なんか別の職業してる人とちょっと話してたら、まあちょっとそういうのがあるんだけど、なんか塩持ってた方がいいよって言われた。塩をなんかこう袋とかに入れて、別にお守りじゃなくていいから持って、家入る前に捨てた方がいいって、その塩。
ああ、で、毎回新しい塩。
そうそう、新しい塩にした方がいいよとは言われた。ね、あ
の
時は、前住んでたところは、キューボになるとルーがめっちゃ暴れてた。変なところじーっと見てたりとか。だからなんか誰か来てるんだなと思いながら見てたけど。はあ、バトルマンさんが役年は最悪だったな。
ああ。
終わってるかな、多分ね、バトルマンさん同級生だから。
終わってるんじゃないですかね。
組合で坊さん呼んでお払いしてもらいたまえ、あ、アパートの。
ひふみさんか。俺もマリーム舐めてうげえしたな。
同じ人が。ひふみさん牛乳屋だよね。
あ、そうなの。
確か。うん。違うのかな。 スジャータの方が良かったかな。スジャータあれでしょ、パキってやつ、あのあれクリームの方さ、粉じゃなくて、
あああのカップ、カップのやつですか、ちっちゃい、
そうそうそうそう、
あれスジャータって言
うんですか、スジャータじゃないの、うん、多分、バトルマンさん今年役、後役だとですよね、今年ですよね、後役の方がやばいとか言う人もいるさ、なんか翻訳よりも、
うんうん、
だ一応今年初めて車に交通安全のやつ貼った、
あ
でも一回事故った
僕はもうひどかったっすね、前役からも
あもうちゃんとちゃんとっつったら変だけど、
アレルギー性鼻炎を23ぐらいかな、うん、23か24ぐらいにして発症して、
あ、まあ役年って、いや役年が終わったら 治らないとおかしいさ、
いやもう発症したら治らないですよ、アレルギー性鼻炎、うん、鼻炎って、
うん、
だからもう役年の時僕前に言われたんですよ、来年から役年なんですよつって先輩に言ってたら、うんうん、先輩が絶対お払いしてた方がいいよつって、
あ
俺やらなかったんだけど、その役年の年に初めて喘息になって、もうそっからやばい、う
ん、役年の年からなるんだ、へえ、大人がってことでしょ、
大人大人ですよ、そう同じぐらいの年の役年に、
やだ怖い
って言われて、うん、あまりですかっつってやらなくて鼻炎になったんですよ僕は、うん、もうそっからもう今鼻炎とずっと付き合ってますから、
もうストレス大人になってからそんなこともあるんだ、
まあまあそれ朝と亮さんなんですけど、
いや死にかけてるやしや、
そう亮さんにだから
しょっちゅう入院してるやしや、
そう亮さんめっちゃ薬飲むじゃないですか、うん、ポーチにいっぱい持って
引くぐらいな、
だからそれが厄年の年になったらしくて、もうその後だからお祓い行ったけど結局もう治らず抱えたままっつって、
うんウッチーさんが、私は今年の厄年に交通事故。ウッチーさん今年めっちゃ多くないですか？
多いっすよね。
ね。フェイスブック拝見してたら。
当て逃げされたって言って、ね、フェイスブック
拝見してました、ね。やっぱあるんだな
ないよ、どうせっていう人いますけど。
だってさ、今。
あるっちゃあるんだよ。
だいたいまあ言ったら12年ぐらい周期？
はい。
あんま詳しくないから分かんないんだけど、ぐらいさ。ってことは次今32で後、31で翻訳ってことは次も40さ、はい、なるときは40代さ確実に、は
い、何かしらもうひどい、
その時に例えば喘息になったって言ったらもう命に関わるさ、うん、なればなるほど、うん、年取れば取るほど、
年重ねるほどね、
いやもう耐えきれんよ、
うん、だから本当にちゃんとお話
しするとんこしゅうさん、厄年は死ななければいい、いやいや死ぬかも
しれん、
死ぬかもしれんし、
考え方が究極だわ、
ひふみさん牛乳屋ですけど何か特になんでもないんですけど
あのそういえば、うん、そのさっきのエレベーターのなんかあれがあるって言ったじゃないですか、
うん、
お店アイムさんのお店のガナハベースも、うん、夜、うん、たまになんかもう今日お店でちょっと眠ってから朝帰ればっていう時があるんで、一人でお店も真っ暗にして鍵閉めて寝ようとした時にカラオケの機械がずっとピッピッピッピッピッってなるんですよ。最初それにすっごいビビってて寝れなくて、
誰かが押してるんじゃないかって、
そう電木が勝手にパッてついて、ピッピッピッってなんか操作してるような音がずっと流れるんですよ。多分調べてもすぐしたらなんかそれはあるみたいで、
あちゃんと
通信してるかなみたいなので、
あの自動更新みたいな感じで、
そうみたいなのらしいんですけど、ただじゃあ音を鳴らない設定にしてくれと思って本当そのなんていうメーカーが、デイジびっくりして最初、
まあもうね、カラオケで寝てる人もいるとは思わないだろうけどね、うん、いや
びっくりしたあれは本当に、
へ
ありますよね、だからそういう機会
もう芝居太郎か博士さんのツイキャスが紹介できないぐらい厄年が怖いやめて
メールりょうけんさんからもう一ついただいてます、はい、うん、秋山さん、はい、にゃたいあげますよと、
やったい、あ、にゃたいマジでやった
じゃあ今度ぜひライブの時にでも
お待ちしてます、
はい、お待ちします、ありがとうございます、
はい、池政さん喘息昨日言われたばかり、大人になってからもなるんだね喘息って、なんかちっちゃい子しかならないイメージだけどね、
うん、
は
い、ちっちゃい時に、
いやきつい、絶対きついだろうな、なんかもうたま、なんか一時期100日咳みたいな症状になったことがあって、
あもう咳止まらんみたいな、
咳が止まらない、もう夜になるともうずっと咳で眠れないし、はいはいはい、ちょうどそん、まあ、あの内地にいる頃でこの新人研修とかやってたから何か教えようと思ってやっぱ大きい声出すから息吸った瞬間に咳でも止まらなくなっても、
は
い、研修生みんなが大丈夫ですかみたいな、研修どころじゃないみたいなのがあったけど、それでも苦しいけどそれ以上さ、
うん、
ヒューヒューヒュー、ね、言うっていうのは
ヒューヒュー言うの怖いです
ね。怖いね。
咳の時の、あとコンコン言う咳は怖い。
喉が痛くなるからね。
じゃあ僕は今100日汁なんでしょうね。
鼻水が。やだ気持ち悪い。そろそろ治るさ、そしたら。
年がら年中止まらないですからね。
ひふみさん、年取るとペットボトルの水でむせて死にそうになる。かっこ笑えん。笑えんよ本当に、ストロー使ってくださいストロー。
あーわかると。
あーもう苦しいのね。 いやもうお大事にしてください本当に。なんかね空気のいいところでいいところでっていうのは分からんけど、ね、だから
僕今自分の部屋帰ると鼻水が止まらなくなる。
掃除しれ、
鼻水とくしゃみが止まる。
掃除しれ。
だからもう換気をねちゃんと。じゃあ最近家を、うん、家っていうか部屋を、うん、もう昔のなんていうんですか、小学生の時に買ってもらう机みたいな、
はいはいはいはい、はい、
あれ2つともずっと置きっぱなしなんですよ。2
つとも、お兄と僕の、あ、
お姉のやつはもうお姉が家出て、
お兄ちゃんいるんだ、
はい、職場でしたけどなんか今その部屋もともと3人で使ってたんです。で姉のは撤去して僕と兄で使ってた、うん、兄も最近っていうか 2,3 年前ぐらいに出て行って、うん、で兄は置きっぱにして、
はいはいはい、
昔の荷物をそこにいっぱい置いてあったんです。じゃあ兄貴がなんか戻ってくるらしくて、部屋を開けろということで、最近部屋をもう全部いらないもの捨てて掃除してる、
はいはいはい、
それでもう部屋変えるたびにもう鼻水とくしゃみがまた止まらんくなって、最近
いやきついな。
一回禁煙してた時期に、半年ぐらいしてた時期に収まったんです、タバコがあれだからっていう。けど最近またひどくなってきてて、その掃除始めたのとか、
まあ一回でも刺激されるとなかなか収まるまで時間かかるよね。
だからまた最近薬の消費量がやばいっすね。
いやーきついっすね。お大事にしてください。
はい、皆さんも、
はい、もういつ行きます。木曜日ちゃん宛て、お疲れっす、5本指です。
ありがとうございます。最近は毎週ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。おととい娘が高熱を出していたので病院に連れて行きました、はい、あんま病院行ったことなかったからわからなかったけど、病院って死に込むね。あの待ち時間はきつい、うん、3時半に行って帰るのが6時過ぎ。
はあ、
はあ、まだ働いていた方がよかった、
まあ、確かに。
でインフルエンザの検査よ、うつるさいね、
うん、
うつるさいね、えびっくりするね、
うん、
なんか教えてよ。
うつるさいね、僕もあんまり知らないし、
あれは
なニュアンスで使ってた感じです。
いや使うな、うつるさいね。あれやって泣かない子供を見てみたいさ、うん、確かに。綿棒を鼻にブスって刺すんだよ、うん、俺でも泣きそうだよ。
泣くあれは。
まあインフルではなかったからよかったけどね。あ、よかった。3人はインフルの検査受けたことあるね。
あります。
あります。あれめっちゃ痛いよな。
痛い。
いやもうなんかだってなんか鼻の奥とかじゃないさ、このもうなんつうの、 目まで行くんじゃないかっていう痛ささ、うん、でまあね先生もそれ分かってるからあれだけど、
痛いけど我慢してねって
言う。痛いけどね。
僕ねだから鼻炎になった後に
ダブルパンチだ、
はい、インフルエンザの検査しますって言われて、うんうん、もう鼻のちょっと奥まったところに何か突っ込まれるとくしゃみが止まらなくなるんですよ、うん、僕ティッシュでこより作って、
はいはいはいはい、いやもうその話、そういうの話聞くの嫌だ。
やるの、うん、やってくしゃみ出すみたいな競争しようみたいなあれですか、うん、僕多分最速だと思います速攻出ますから。それをだからインフルエンザのやられた時にやりながらくしゃみ止まらんくて、はって動くたびに痛い痛いってなって、
いやー
最悪ですよあれ。
あれは痛いな、おえってなる。ちょっとだし やっぱどうしてもね、涙は勝手に出てくるさ、
はい、だ鼻水も止まらなくなりました。
あんなん子供、しかも怖いじゃん、体の中にあんなね結構な暴さ。
もうね最先端技術の発展してる21世紀ですよ平成28年ですよ今。
本当に
違う検査方法をなんか
平成生まれがもうね、もうすぐ30だよ。
もうすぐ30になるんですよ。
なのに携帯の画面は割れるわ、
割れるわまだ改善されないわ。それでお金を取ろうとするわ。痛いわ。
取ろうとしてるわけではないけど、
そしたらお金かけてからそれ割れないのにした方がいいんだよ
はい、オプション。いやでもまだインフル流行ってますね。
ああ見たいですね、うん、気をつけていただきたい。
耳鼻科が怖い、まあ、歯医者も怖いけど、内科と外科の痛さはもうなんかさ我慢できるというか、よく脱臼とかを してた
の
よ。なんか小さい頃に一回脱臼したらやっぱ癖になってしまって、はい、で脱臼して病院行ったりとか、まあ、捻挫して行ったりとか、整形外科、骨盤が歪んだりとかしてそういうのを治療しに行って、うん、ああいう痛さは治療のための痛さみたいな、なんつうの、痛いの我慢したら治りますよっていうところさ、
うん、
外科って、
はい、
まあ、骨とか特に、
うん、注射打つとかもそうですし、うん、内科とかでね。
でも内科、この耳鼻咽喉科とか、
うん、
このインフルエンザの検査って検査のために痛い思いするさ。
あー、はいはいはい、
あれがちょっとねやっぱ怖いよね。
うん、嫌だ、何もなかった引き合わん何もないからよかったと思うけど、うん、痛かったなっていうのは残るから引き合う。だから痛くない検査方法を開発してほしい。
ねえ、欲しいな、
うん、
子供がね、病院行かなくなるっていうのも困るしね。
なんでこんな鼻の奥の粘膜みたいなのでインフルエンザかどうかが分かるんですかね。もっと別の場所の粘膜でも分かりそうですけどね。
まあでもそこが一番取りやすいんじゃない？体の中から言ったらそこが一番外にあるんじゃない？
ええー。
だって口の中に突っ込まれるのも嫌じゃない？うえって。
うん。
だったらまだ鼻の痛い方がマシって考えたのかもしれないし。
いやでもうえってなるのは痛くないじゃないですか。
でもどっちもおえは嫌じゃない？本当にだって具合悪いんだよ。
うん。
38度39度の熱を出しててのおえは、うん、健康体のおえよりはきついでしょ。うん、おえ何回おえって言えば。
でもあのもうだるい時のあの痛み。もう嫌でしょ。
嫌だな。
病院は嫌だ。健康が一番だよ。
だからよ。だからちゃんとちゃんと、うん、あの、
普段からの、ね、
普段からの手洗いうがいとか体調管理をね、
健康に気を使うね、
はい、
サプリメント飲むとか
運動するとか、ひふみさん鼻の奥プレイは未経験過去テレとか違う違う違う違う
プレイじゃない。そういやくしゃみと咳が一緒に出ても死にそうなの。
あでもこれはわかる、
うん、はっはっはっはっっ
喉一発でやられるよな。もチーンってなる。
一撃必殺です。
うちーさん鼻炎がひどくて手術したよって。
あ
でも
あでも言われた。
花粉症も粘膜焼くとか手術するって言われて、うん、でも焼いてもダメな人はダメって。
うーん、
だったら引き合わないからっていうのもあるけど、
うん、
手術じゃあ、
ね、薬でねもう抑えるしかないんで、
うん、
多分ですけど、うん、薬今飲んでるやつとか飲むと、うん、その僕何も全く飲んでない時の鼻水本当に水みたいに落ちてくる。
はいはいはいはい、鼻炎はね
鼻炎、うん、で飲むと一応出なくなるけど、うん、あれ固めてるから鼻の中がめっちゃ痛くなる。
わかるわかるわかる、うん、
凝固させるから
全ての水分持ってくる
もうだからめっちゃ痛くなる。でももうそれの方がまだマシ。
痛い話で終わりました。
はい、ということで今日は頭いなかったんですけども、はい、本日の木曜日にチャンプル以上でございます。
はい、ありがとうございました。
ツイキャスメールたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
あさってライブです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お相手は憤り友樹と、
はい、劇団大手から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。